こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2022年の6月29日に大分県で起こった大分別府ひき逃げ事件という事件についてお話します。この事件はですね、大分県の JR 別府駅から西に 1.5 キロぐらい行ったところに、別府公園という公園があるんですけど、そこの南側の交差点で2台のバイクが止まっていました。で、これ信号待ちで2台のバイクが止まっていて、そこに乗ってたのが大学生2人なんです。で、ここにですね、ノンブレーキで70キロぐらい出した軽自動車が突っ込んできまして、ドーンとこのバイク2台に当たりまして、で、大学生2人いましてですね、1人は怪我やったんですが、1人が亡くなったと。で、この軽自動車を運転していたのが、会社員八田余一という当時25歳の男なんですが、この男が逃げて、で、今も捕まっていないという、死亡ひき逃げ事件です。で、この事件ですね、なかなかこの犯人の八田余一というのはですね、これ顔も分かってます。で、何でしょう、この事件を起こしたというのは、この防犯カメラの映像なんかでですね、完全にもう証拠が上がってるんですけれど、なぜ逃げているのかというのがちょっと分かっていない、もしくはその足取りも分かっていないというところです。で、これ亡くなったのは19歳の大学生なんですけれども、このご遺族がですね、この情報提供を呼びかける懸賞金を自腹で払ってまして、これ500万円ぐらいの懸賞金をかけてるんですけれども、これがその今後ですね、この犯人逮捕へつながるのかというのが注目されています。ではまずですね、この事件ですね、どのようにして起こったのかというのをちょっと順を追ってお話していきたいと思うんですが、2022年の6月29日の夜7時45分に事件が起こったんですが、その前に実はこの容疑者25歳八田余一とバイクに乗っていて被害に遭った男子大学生2人はですね、何かでトラブってたというような報道があります。で、これが一説にはですね、コンビニの駐車場でトラブってたという情報もあれば、商業施設でトラブっていたみたいな情報もあるんですが、おそらく交通上のトラブルというふうに言われています。例えばですけど、こう駐車場なんかで車を止めようとしたところにバイクが来て、お前どけよとかいう話になったとかですね、何らかのそういうトラブルであったんじゃないかというふうに言われています。で、目撃情報の中にはですね、この八田余一がですね、この男子大学生2人に対して何見てんねんこらみたいなことを言っていたというような情報もあります。で、これがですね、いつあったのか分かんないんですけど、おそらく事件の1時間も前じゃないでしょう、数分前でしょう。で、そのまま男子大学生2人はですね、バイクに乗ってブーンとこの別府公園の南側の交差点までやってきた。で、おそらくそのトラブルに腹を立てた八田余一はですね、自分の車、軽自動車に乗ってですね、その2人を追ってですね、2人のバイクがですね、赤信号で止まってんのを確認して、そこに70キロで突っ込んでいったということを見られています。で、なんで、70キロで突っ込んでいったのかとか、その報復、さっきのトラブルの仕返しでやったのかみたいなことが言われているのかというとですね、この現場にこのブレーキ痕がなかったと。で、防犯カメラの映像なんかで、こう制限時速は40キロやったんですけど、70キロぐらい出たんじゃないかと、いうようなことが言われてまして、おそらくそのトラブったことでですね、ブチ切れて殺したろうというぐらいの気持ちで車でぶつかっていったんじゃないかと。で、この事故、事件が起こったのが夜の7時45分です。で、そこから八田余一はですね、その前にもうちょっとこの事件の様子ですね、このぶつかったバイクはですね、防犯カメラがありまして、それでこのバイクが自動車にぶつけられた瞬間の映像が残ってるんですけど、もうバイクがですね、ものすごいスピードで吹き飛ばされていってます。おそらく20メーターぐらいは吹き飛んでるんじゃないですかね。ボーンと飛んでます。で、1台がボーンと飛んで、 そのあともう1台がくるくるくるくるっと回りながら飛んでます。でもう1台の方も5メーターか10メーターぐらいは飛んでるんじゃないですかね。でさらに別のカメラにはですね、そのぶつけた白い軽自動車、これ八田容疑者が乗ってた自動車ですね、この軽自動車がその後スーッと通っていくのが見えます。でこれが交差点近くのですね電信柱にゴーンとぶつかってそこで止まってます。でバイクはもう大破で、この軽自動車の八田容疑者が乗ってた軽自動車もですね、まあ、フロントガラスが大きくへこんでます。これはおそらくですね、バイクに乗っていた被害者がその軽自動車のこのフロントガラスにドーンと体を打ちつけられて、これで八田容疑者の軽自動車のフロントガラスが大きく割れていると、まあ、いうことだと思われます。で本来ならね、そのガーンとぶつけてですね、まあそのまあ、わざとやったとしてももしかしたらもう命に危ないんじゃないかということで救急車呼んだりせなあかんところですね、この八田与一はですね逃げるんですね。で東に 1.5 メーターぐらい行ったところですね、ここに JR の別府駅がありまして、この辺繁華街飲食店街なんですけど、ここの防犯カメラに八田与一が走って逃げるのがその10分後、防犯カメラに映像として残ってます。でさらに東にですね、まあ、1キロぐらい行ったところにですね幹線道路国道10号かながあるんです。これ片側3車線ぐらいの交通量の多い道路です。でここをですね八田与一が渡るんです。しかもあの信号とか歩道横断歩道がない、まさにビュンビュン車が通っているのをですね車の切れ目みたいなところを見つけてですねダッシュで渡っていく様子が防犯カメラに残ってます。でその近く、この国道10号ですね、の近くはもう海なんです。そこ渡ったらちょっと公園あって海みたいなところなんです。でこの辺で足取りが消えていると。でこの時八田与一はですね裸足で逃げてました。さらにスマホも財布も持ってないんです。完全に半パンの黒の半パンに黒の T シャツ、手ぶらで逃げてます。まあみたいなことなんですね。でこの事件が発生したのが6月29日で、5ヶ月ぐらい経ってですね11月の終わりぐらいに被害者遺族がホームページを立ち上げました。でこれがですね、大分県別府市大学生死亡ひき逃げ事件早期解決を願う会ということで、懸賞金500万円を、まあ、これ自腹でですねかけて、犯人八田与一の、まあ、写真、たくさんの写真で映像なんかも一緒に載せてます。でこの八田与一がどんなやつかっていうことなんですけど、見た目はですねぶっちゃけめっちゃ男前です。身長175センチスラッとしてます。でなんか裸の写真とかもあるんですけど筋肉質です。裸じゃないか、なんかタンクトップ着てるんですけど、で顔はですね、まあなんか韓流アイドルにいそうな感じです。まあこう一重でちょっとこう釣り目というか切れ長の目なんで、まあちょっとなんていうんですかね、あの韓国アイドルっぽい感じもちょっとするんですけど、涼しげな男前です。で声もね、まあ、声は普通ですかね。なんかこう自己紹介するような声とかもこのホームページに載せられてます。名前は八田与一ですみたいなことを言ってるようなそんな映像が残ってます。で、手がかりなんですけどね、正直全然何もないんです。で、そうだな、まあ、まず分かってることだけ全部ちょっと言っていきますとですね、じゃあこの八田与一、ってそもそも何者やねんみたいな話なんですけど、生まれはですね、石川県で、その後ですね、関東の方に行きまして、で高校が千葉県で、大学が東京都内にちょっとだけ行っ て、2021年の4月から大分に行きました。大分のですね、この事件があった JR 大分駅とかのちょっと北側に住んでたというふうに言われています。さらにはですね、こっからはちょっとね、真偽不明の情報、ほんまかどうかわからん情報になるんですけれども、八田雄一は高校の時に傷害事件を起こしているというふうに言われています。習志野高校かなんかに通ってたんですけど、同級生の胸をですねナイフで刺して、で少年院に行ったみたいな、そんな情報があります。でそれとこの事件を起こした2022年の6月29日の段階で執行猶予中だったんじゃないかというふうに言われています。他にも事件を起こして、それが有罪判決が出て、まあ、でも比較的罪が軽かったんで、まあ、執行猶予中やったんじゃないかと、まあ、なので、まあ、逃げたんじゃないかみたいなことも言われています。この辺はでも、ね、ちょっとね真偽不明です。まあ、そういう書き込みがホームページに結構あるということです。で、最新の報道はですね、2022年の12月13日に出ています。この報道が、まあ、警察も特別報奨金を検討しているという話です。遺族がですね、12月1日ですね、事件が起こって5ヶ月後ぐらいに500万円の懸賞金をかけました。で今まで警察は常に80人体制で延べ8000人弱ぐらいで、まあ捜査をしてですね、で有力というか、まあ、なんか似てるとかいう情報はですね、まあ、関東とか九州からですね、まあ、合計で80件ぐらい寄せられてるんですけど、まだこれは犯人逮捕につながってないと。で、まあ、さらに情報提供を呼びかけるために、まあ、遺族は500万出した。じゃあ次大分の大分県警がなんぼか出しますと、まあ、いうようなことを、まあ、大分県警の警備本部、県警本部の交通部の部長さんが、まあ、記者会見やったと、まあ、いうようなことが最新のニュースです。で、まあ、ここからはですね、まあ、ちょっとこの事件不思議やなと思うところと、まあ、僕がこれ今どういう状況なのかなという、まあ、憶測みたいなのをちょっとお話しさせていただきます。一番不思議なのが、なんで八田与一が裸足やったのかということですね。結構不思議なんです。なんでだろうと。夏場裸足で車を運転する人なんですかね。その辺がちょっと分からんんですよね。で、まあ、トラブルになったっていうのも、おそらくそのコンビニなのか商業施設、これ近くにマックスバリューがあるんで、まあ、その辺でこの被害者の大学生とトラブルになってですね、もうあいつらほんま殺したんねんってなって軽自動車に乗って後ろからドーンって追突したのかなと。でもし高校時代とかにですね、友達にナイフで友達を刺したみたいなのが本当であれば、これ記事自体は出てるんですけど、名前が書かれてないんで、ほんまかどうかわからんということなんです。まあ、その時はもちろん少年なんで名前出せないですよね、記事では。で、その時に、このなんでこの高校生ですね、まあ、これが八田与一やというふうに言われてるんですけれども、がなんで友達の胸を刺したかっていう、この理由はですね、授業中に後ろから、この、消しゴムを投げられて、まあ、それで切れたということなんですよね。で、これがもしほんまだったら、まあ、それはその駐車場なんかでトラブルになったぐらいでもですね、まあこうその見知らぬ相手を後ろから車でドーンとぶつけるという、まあそういうことも確かに考えられるなというふうには思いましたみたいなところですかね。あと、まあ、被害者はですね、これ19歳の大学生の方が、まあ、この事件によって亡くなっちゃったんですけども、まあ、この被害者はですね、3歳ぐらいからまあサッカーをやってて、でスペインにですね、2回ぐらい留学してるんです。高校の時と中学校の時、中学校の時は1ヶ月で、高校の時3ヶ月スペインにサッカー留学してるんですけど、まあ、2回目の留学の時にですね、まあ、この右足の靭帯をまあ損傷してですね、まあ、これでサッカーをちょっと諦めざるを得ないという状況になったと。で、まあ、大学に進学する頃にはもうサッカーをやめたんですけれども、まあ、こう留学経験の中でですね、まあ、外国の人たちと仲良くなったんで、そういう人たちと一緒に仕事をしたいと、まあ、いうような夢を語ってたと。まあ、ですが、まあ、ちょっと残念ながら、まあ、この 事件によってですね、この未来が奪われてしまった。でご両親もなかなかこう犯人逮捕がまあつながらない段階なので、まあ、まだ弔いもきちんとできないというような苦しい心境を語ってはるというところです。あとはまあ結構ホームページ上にはこの八田余一はもう死んじゃってんじゃないかというような話もあります。まあ、要はですね、これ事件があったのがですね、この別府公園というまあ公園なんですけど、まあ、ここから東にですね、まあ、1.5 キロ逃げて、これが JR の別府駅、まあ、この辺は繁華街ですね。でさらに1キロ東に逃げて、国道10号を越えた。で国道10号を越えたらですね、まあ、ちょっと公園があったり駐車場があるんですけど、その先はもう海なんです。でこの辺で足取りが途絶えたということはですね、この犯人はまあ自らの未来を悲観して死んじゃったんじゃないかなというような憶測が出てます。でもよくわからんのですよね、ほんまに。なんか死んだというんであればちょっとわからんでもないんですけど、じゃあなんで逃げる必要があんのっていうのも思いますし、だからもしかしたらこの犯人の足取りが消えたと言われているこれ北浜公園という公園のあたりなんですけど、このあたりには駐車場がありましてね、このあたりにもしかしたら自分がそのなんか乗ることのできる何らかの移動手段があると、なのでここまで逃げてきたということなのか、もしくはこのあたりになんか自分を助けてくれる人がいるのが分かっていてそこまで走って逃げたのかですね。ちょっとわからないです。このご時世、その携帯とかスマホとか財布も持たず裸足でですね、なかなか逃げ切れるとは思えないんで、ちょっとわかんないことも多いんですけどね。まあそんなところでございました。今日はですね、2022年の6月に起こった大分別府大学生死亡ひき逃げ事件についてお話をさせていただきました。ちなみにこの事件、ツイッターでリクエストをいただきまして、ありがとうございます。すいません、ちょっとね、もやもやっとするんですけど、まあそんなところですね。はい、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。